NMFIP 保険の30日待機期間とハリケーン保証基準。 NMFIP は川潮や地表水による洪水被害を保証しますが、通常は加入から30日後に効力が発生します。一般的な住宅保険やフィームや災害支援との違い、待機期間の例外、請求時に区分すべき損害をまとめました。 NMFIP は多和町や地表面から流入した洪水を保証しますが、一般的な住宅保険では通常これらは保証対象外です。新規加入と保証額の増額には通常30日間の待機期間が適用されます。住宅ローン取引、降水地図の変更、連邦所有地での山火事後の洪水、更新時の増額には個別の例外が適用される場合があります。建物と家財は別々の保証であり、それぞれに面積額が適用されます。 FEMI 災害支援には大統領による災害宣言と資格審査が必要で、同じ損失に対して保険金と重複して保証されることはありません。 NFRPB 洪水保険は高潮と地表水によって生じた洪水被害を保証します。新規加入は通常30日後に効力が生じます。一般的な住宅保険は洪水をおおむね面積としており、FMA 支援は災害宣言と審査を経て同じ損失を重複して保証することはありません。2026年9月時点、 NFIP 洪水保険の基本増造 National Flood Insurance Program NFPI は米国の公的な洪水保険制度です。 FMA が制度を管理しています。保険の対象は参加地域内にある適格な建物と家財です。住宅所有者は建物保証と家財保証を選択できます。賃借人は家財保証に加入できます。保険契約期間は保険証券と薬価で確認する必要があります。 NFIP に加入できるかどうかは地域社会がプログラムに参加しているかによって決まります。高リスク洪水区域外の建物も加入対象とる場合があります。地図上の低リスク区域も洪水リスクがないという意味ではありません。正確な契約文言は NFIP Flood Insurance Manual で確認する必要があります。消費者向けの基準は Flood Smart Ma の Policy Terms メニューにまとめられています。実際の発行率と面積額は保険証券の申告ページが基準です。ハリケーンによる浸水の保証範囲 NFIP はハリケーンそのものではなく、洪水という損害原因に基づいて保証します。高潮は海水が陸地にあふれ生じた損害です。集中豪雨が地表にたまり建物で流入した場合も洪水となることがあります。 NFIP の洪水の定義には一定の範囲要件があります。浸水面積の要件は NFIP の公式訳で確認する必要があります。浸水敷地数と加入対象敷地を含む要件は NFIP の公約で確認する必要があります。水の流入原因やオシナ保険分野判断基準、ダワ町 NFIP 洪水保険、海水水や地面を通じてあふれる加賀の氾濫 NFI 洪水保険、内陸水系が周辺の土地にあふれる地表水の急流 NFIP 保険、ミミズが地面に集まり建物へ流入する、強風で損傷した屋根からの雨水、一般住宅保険を検討風によって生じた開口部と損害との因果関係、行い配管の破裂、一般住宅保険を検討、配管内部から突然発生した漏水管理不足による長期的な漏水契約ごとの制限、急激な事故か長期的な損傷かを確認。同じハリケーンが風害と洪水を同時に引き起こすことがあります。この場合損害は原因別に分けられます。 NFIP と住宅保険会社のそれぞれに通知する必要がある場合があります。建物保証と家財保証の比較、建物保証と家財保証はそれぞれ異なる項目です。一方だけに加入しても、もう一方が自動的に含まれるわけではありません。両方の保証には、それぞれ面積額が適用されます。区分な対象別と確認する事項建物保証基礎壁、電気配管設備、固定証券券上の建物限度額と面積額、家財保証、衣類、移動可能な下物別と加入の有無と面積額、地下階関連の項目、一部の必須設備と構造項目、場所と品目による制限、一時宿泊費 NMFIP では一般的に面積フィーメメ支援や他の保険を休業損失標準的用 NFIP 機の一般保証ではない別と商業保険の有無を確認、建物と家財の両方に損害が生じた場合、面積額もそれぞれ計算されます。損害額全体から面積額を一つだけ差し引く仕組みではありません。加入内容は事故前に区分して確認する必要があります。 NMFIP は洪水に関連するすべての費用を保証するわけではありません。一時宿泊費と追加生活費は 代表的な保証の空白です。貴重品や地下階の物品にも別途制限が設けられている場合があります。30日間の待機期間を条件別に整理新規加入と保証額の増額には、通常30日間の待機期間が適用されます。保険料を支払ったからといって、洪水保証が直ちに手に開始されるわけではありません。発行日は保険証券で確認する必要があります。加入または変更の状況、一般的な待機期間の扱い確認する、一般的な新規加入、通常30日門戸日、保険料支払日、証券需要の発行日、一般的な保証額の増額、増額分に通常30日、既存保証と増額分の発行日の区分、住宅ローンの実行増額、延長、更新。標準待機期間が免除される可能性、ローン取引と保険加入の直接的な関連、洪水地図の変更後の追加加入、適用要件と待機期間はエネベコ IP の公式案内で確認、民庫可能期間も公式案内で確認、連邦所有地の山火事後の洪水要件を満たす場合は免除の可能性。山火事の影響、土地の管轄、加入時期を確認、通常更新時の保証額増額、更新日から適用される可能性、更新期限と増額処理日を確認、山火事の例外は、すべての山火事地域に自動的に適用されるわけではありません。連邦所有地での山火事が洪水に影響を及ぼしている必要があります。山火事に関連する加入条件と適用期間は、NFKIP の公式案内で確認する必要があります。地図変更の例外も自動的に免除されるわけではありません。追加保証には所定の期間内に加入する必要があります。実際の適用は保険代理店と保険証券で確認する必要があります。30日間の待機期間の計算例、一般的な新規加入の正確な発行日は、門戸日と適用される待機期間に基づき、保険会社または NFFIP で確認する必要があります。標準待機期間は30日であり、正確な発行時は保険会社または NFFIP で確認する必要があります。正確な時刻は発行された保険証券によって定められます。例えば、9月20日に洪水が発生したと仮定できます。証券の効力がまだ開始していなければ、その損害は保証されません。暴風雨が接近してから加入すると、この保証の空白が生じる可能性があります。計算は次の順序で確認します。保険申告日と保険料支払日を確認します。住宅ローンなど待機期間の例外があるか確認します。保険証券に記載された発行日を確認します。洪水の発生時刻と発行時刻を比較します。増額分がある場合は既存保証とは別に比較します。大西洋のハリケーンシーズンは6月1日から11月30日までです。長期統計上、活動のピークは9月初夏頃です。待機期間があるため、危険が迫る前に点検する必要があります。NMFIP と一般住宅保険の比較、2つの保険は水の移動経路と直接的な原因によって役割が分かれます。一般住宅保険は洪水を概ね面積としています。NFIP は風そのものによる損害を保証しません。比較項目 NFIP 漂数水保険、一般住宅保険、賃借人保険から受益入した氾濫水大人保証分や概ね面積、高潮保証な保証分や概ね面積、強風による屋根の損傷を保証しないにより保証可可能損傷した屋根を通じた雨水。直接的な洪水損害と区別契約と因果関係に基づき判断、脈内配管の突然の破裂。一般的な NFIP の対象ではない契約により保証可能追加性格子、一般的に面積契約により含まれる可能性。損害原因を写真だけで断定することが難しい場合があります。水圧の高さと外壁の損傷状態が判断資料になります。修理前に空間全体を記録しておくのが良いでしょう。NFIP 保険金とFEMA災害支援の比較、NFIP 保険金は有効な契約に基づく保証です。FEMA災害支援は大統領による災害宣言があって初めて利用可能になる場合があります。支援は保険の代わりとなるよう設計された制度ではありません。比較項目 NFIP 保険金、FEMA災害支援、支給根拠有効な保険契約と保証対象の損害、災害宣言とプログラムの資格、災害宣言の必要性付与、一般的に必要返済の要否、献金は返済対象ではない、支援の種類により、ローンは返済が必要、支給範囲。加入限度額と契約条件、基本的かつ必要な未充足ニーズが、同じ損失への重複支給認められない、保険金との重複支援を制限事前の保険料。 必要補助金の申請自体に保険料は扶養保険で保証されない、必要費用は、フィーミアの審査対象となる場合があります。一時的な住居費がその一例です。ただし、資格と災害宣言があるだけで支給が保証されるわけではありません。同じ修理費を NFCAPE と FEMAME のそれぞれから受け取ることはできません。これを住居給付の制限と言います。保険金決定通知書と支給明細を保管する必要がある理由です。高リスク・高水区域の住宅が連邦災害支援を受けると、条件がつく場合があります。将来にわたり高水保険を維持する義務が課されることがあります。この義務は、当該不動産の将来の所有者にも影響する可能性があります。保証の空白マップ・ハリケーンへの備えは、保険の名称よりも損害の種類ごとに保証の空白を見つける作業です。建物、家財、生活費、風害を別ジェスに示すと漏れが明らかになります。この区分は、事故後の請求線も決めます。損害の区分確認する契約事故前に残す資料、建物工事損害、NFI ペンモの保証、少子学園、建物の写真、他財の洪水損害、NFI 財保証、ベアベチラン領収書、映像屋根と窓の風害、住宅保険、外観写真、修理記録、一時宿泊費と生活費。住宅保険不明の資格領収書、避難期間の記録車両の浸水、自動車保険の包括保証、自動車保険証券、浸水写真車両の浸水は、NFCAPEの住宅契約の対象ではありません。自動車保険の包括保証の有無を確認する必要があります。この区分は、住宅の浸水記録とは別に管理する方が明確です。洪水損害の請求手続き、NFIP への請求は、安全の確保と保険会社への通知から始まります。FEMA支援を申請できる場合でも、保険請求を遅らせる理由はありません。2つの手続きの書類は分けて保管する必要があります。避難命令と現場の安全指針に従います。NFIP 証券を発行した保険会社に損害を通知します。水が達した高さと各部屋の状態を撮影します。損傷した物品を品目別に記録します。緊急乾燥と清掃費用の領収書を保管します。損害査定人の現地調査に必要な資料を提出します。保険金決定通知書と FEMA 提出書類をまとめて保管します。健康と安全のための清掃は遅らせてはいけません。ただし、処分する前に損傷状態を十分に記録する必要があります。現地当局の廃棄指針にも従う必要があります。Proof of Loss の提出期限は、証券と FEMA の案内で確認する必要があります。大規模災害の後には期限が調整されることもあります。延長が発表されていない場合は、既存の期限を基準に準備する必要があります。よくある間違い、最も一般的な誤解は、ハリケーンによる損害が一つの保険で処理されるという考えです。風害と洪水は、それぞれ異なる保証分野です。同じ部屋の損害でも原因が分かれる場合があります。保険料支払日を保証が即時に開始される日と解釈します。建物保証に家財が自動的に含まれると考えます。建物と家財に一つの面積額だけが適用されると考えます。低リスクの地図区域は浸水しないと考えます。FEMA支援が住宅復旧費の全額を支給すると仮定します。保険金と FEMA支援を同じ費用について請求します。損傷した物品を撮影せず先に廃棄します。一時宿泊費が NFTP に含まれると考えます。まず、保険証券の発行時と保証項目を確認する必要があります。その後、損害原因ごとに請求窓口を分けます。原因が不明確な場合は、各保険会社のすべてに通知できます。公式基準の確認先待機期間の正確な適用は、NFIP の公式文書で確認する必要があります。Fridsmas Martin Bae Policy には、待機期間と例外が案内されています。Policy Terms には、洪水の定義と契約条件がまとめられています。請求手続きの順序は、Fridsmas の Start a Claim で確認できます。個別契約の最終的な基準は保険証券です。ハリケーンシーズンの統計は、National Hurricane Center の資料が基準です。よくある質問、ハリケーンが来る前に加入すればすぐに保証されますか？一般的な新規加入には、通常30日間の待機期間があります。保険証券の発行日前に発生した洪水は保証されません。住宅ローン取引などの例外があるかは、別途確認する必要があります。高千穂は NFIP の保証対ですか？高千穂が陸地にあふれて引き起こした洪水被害は、 NMFIP の主な保障分野です。有効な保険契約があり、洪水の定義を満たす必要があります。建物と家財への加入の有無も、それぞれ確認する必要があります。集中豪雨で地下室に水が入った場合は保証されますか？まず、地表水が範囲要件を満たす洪水に当たるかを判断します。地下階の物品と仕上げ材には多くの保証制限があります。水の流入原因と加入項目を合わせて確認する必要があります。FEMA 支援と NFA 保険金の両方を申請できますか？異なる未充足費用であれば、2つの手続きを同時に進めることができます。同じ損失について、二重に保証を受けることはできません。保険金決定通知書と費用別の領収書を保管する必要があります。賃借人も NFAP に加入できますか？参加地域内の適格な建物に居住する賃借人は、家財保証に加入できます。建物自体は、借主の保証分野です。賃貸人の保険が賃借人の物品を自動的に保証するわけではありません。洪水区域外なら NFPP は必要ありませんか？地図上の低リスク区域でも洪水被害が発生する可能性があります。加入の可否と必要性は、住所ごとのリスクと財務状況によって異なります。地図上の等級はリスクがないことを意味しません。NFIP は避難中の宿泊費を支給しますか？NFPP は追加生活費と一時宿泊費を一般的に保証しません。住宅保険の関連保証や FEMA 支援の資格を別と確認する必要があります。FEMA 支援には災害宣言と審査が必要です。保険金は FEMA に返済する必要がありますか？有効な NFPI 契約に基づく保険金はローンではありません。FEMA 支援のうち補助金とローンは性質が異なります。災害ローンを受けた場合は契約に従って返済する必要があります。